こんにちは、セルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気をその原因から治すホメオパシー療法入門は、医師でありホメオパシー実践者でもある渡辺淳二がホメオパシーの理念、診療の考え方、家庭での扱い方を入門的に紹介した新書である。2005年刊号で風邪や子どもの不調、不眠、頭痛、めまいなどの不定愁訴から重い疾患までを視野に入れ、検査値や病名だけでは捉えきれない苦痛にどう向き合うかを主題に据える。中心となるのは、患者ごとの身体症状、感情、生活歴、人間関係を丁寧に聞き取り、症状の背後にある原因を探るという著者の立場である。本書は西洋医学への問題提起と同種療法レメディの説明、症例、家庭向けの実用情報を組み合わせる。ただし、ホメオパシーの有効性は現代医学科学の標準的評価では確立しておらず、重症疾患や急性症状で標準治療を代替する根拠はない。この点を踏まえ、代替医療の思想と主張を批判的に読み解くための一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、同種の法則を核に据えるホメオパシーの基本設計、本書の第一の柱は、ホメオパシーを同種療法、あるいは類似療法として説明する点にある。これは、ある症状を起こしうる物質を高度に薄めたレメディが似た症状を持つ人の回復を促すという考え方であり、18、19世紀のドイツの医師ハーネマンに由来する。著者はこの原則を、病名に一律の薬を当てはめる発想とは異なる個人の反応を重視する医療観として提示する。したがって読者が理解すべきなのは、レメディの名称や使用法だけでなく、ホメオパシーが症状を寛大からのメッセージとして捉える枠組みである。本書は、希釈した物質を使うこと、近代の自然治癒力を呼び起こすことを主張の基礎に置く。一方、この仕組みは基地の科学薬理学的知見と整合しにくく、臨床的有効性を支持する再現性の高い科学的証拠も十分ではない。よって本書的な説明は、確立した治療基準としてではなく、著者が依拠する療法思想の紹介として読む必要がある。次に、病名よりも主観と症状と生活史を重視する問診の考え方。著者が西洋医学との対照で強調するのは、緻密な問診である痛み、冷え、睡眠、食欲といった身体感覚だけでなく、症状が悪化、警戒する状況、恐怖や悲しみなどの感情、過去の辛い経験、家庭、職場の人間関係まで聞き取ることが、適切なレメディ選択につながるとされる。ここには同じ診断名でも人によって現れ方が異なるという個別性への注目がある。とりわけ検査で明確な異常が示されなくても、本人には苦痛がある不定愁訴、単なる気のせいとして退けない姿勢は本書の訴求力の一部である。患者の語りを丁寧に扱い、心理社会的な背景を健康と切り離さないこと自体は医療コミュニケーションにおいて重要な観点である。しかし、生活上の葛藤やトラウマを病気の直接原因と断定することには慎重さがいる。症状には感染症、内反部疾患、精神疾患、薬剤影響など多様な可能性があり、適切な診断や必要な検査を省略してはならない。本書の個別性重視は診断の代替ではなく、患者理解を補う視点として評価するのが妥当である。西洋医学の限界を論じ、補完的な選択肢として提示する構図。本書は、長期服薬への不安、副作用、検査で異常が見つからない不調、慢性的な苦痛などを例に、著者が考える西洋医学の限界を論じる。その上で、ホメオパシーを表面的な症状の抑制ではなく、深い原因への働きかけを目指す方法として位置づける。読者にとって重要なのは、この対比が本書の議論を組み立てる中心的なレトリックでもあることだ。現代医療には、原因がまだ明確でない症状、治療の副作用、限られた診療時間といった課題が現実に存在する。他方で、西洋医学は単一の方法ではなく、救急医療、感染症治療、外科、精神医療、リハビリテーション、緩和ケアなどを含む広い領域で検証と更新を重ねている。ホメオパシーをもう一つの西洋医療と表現する本書の立場を、そのまま医学的な同等性の主張と受け取るのは適切でない。特にがん進行する症状、呼吸困難、強い痛み、乳幼児の急変などでは、迅速に医療機関へ相談し、根拠に基づく診断治療を優先する必要がある。本書は、医療への不満を言語化する書として読める一方、二項対立を批判的に検討することも求められる。そして、症例紹介が担う役割と、体験談を読む際の検証上の限界、第4章では症例が取り上げられ、レメディの選択と経過を通して、著者が想定する治療の実際を示そうとする。症例は抽象的な理論を具体化し、患者の主観的苦痛にどのような質問を行い、何を判断材料にするのかを読者に伝えるため、入門書として理解を助ける。また、身体症状と心理的・社会的背景を関連付けて記述することで、病気を生活全体から見る著者の姿勢も明瞭になる。 しかし症例報告は個別の経験であり、それだけで両方の因果的効果を証明するものではない。自然な回復、症状の波、同時に受けていた治療、生活環境の変化、期待による影響など、改善を説明しうる要因は複数ある。特に本書が扱う重篤な病気に関する改善の記述は一般化したり、標準治療の中止を正当化したりする根拠にはならない。科学的な評価には比較対象を設けた研究、十分な参加者数、評価方法の透明性、再現性の確認が必要となる。症例は著者の臨床感を知る資料として読むべきであり、治療効果の確証として扱わないことが健康情報を読む際の基本となる。最後に家庭向けレメディ情報と自己治療に伴う安全上の境界線。本書の実用面での特色は、家庭で行うホメオパシー治療、症状別のレメディ情報、相談先や購入に関する案内を備えていることである。読者は軽い風邪など日常的な不調に対し、どのような観察を行い、どのようなレメディーを考えるのかという著者の実践的枠組みに触れられる。家庭で健康状態を観察する際、発熱の推移、水分食欲、痛みの程度、症状の変化を具体的に記録する習慣は医療者に相談する際にも役立つ。ただし、レメディーが高度に希釈されていることを理由に、あらゆる状況で安全かつ有効だとみなすことはできない。直接の毒性だけでなく、受診の遅れ、必要なワクチン薬、手術を避けること、重篤な病気を自己判断することが大きなリスクになりうるからである。妊婦、新生児、子ども、高齢者、持病や服薬のある人では、なおさら専門家への相談が重要となる。家庭向け情報の価値は、医療の代替手順としてではなく、症状の観察と受診判断を促す補助的な読み物として限定して捉えるべきである。結論として、本書は検査結果や診断名だけでは十分に受け止められないと感じる不調長期の症状、医療者との対話への不満を抱く読者にとって、ホメオパシー側から見た病気感を知る入り口になる。著者が医師として西洋医学を学んだ経歴を持ち、理念の説明に加えて、問診症例、家庭向けのレメディ情報、相談先の案内までを一冊に収めた点は、概論中心の代替医療本と比べた際の特徴である。特に症状の個別性や生活背景を重視し、患者の主観的な苦痛を軽視しないという主張は、医療コミュニケーションを考える材料になる。一方、読者は本書の根本治療、副作用がない、重い病気にも対応できるといった主張を確立した医学的結論と混同してはならない。ホメオパシーの効果と作用基準には科学的な指示が乏しく、がん、感染症、精神症状を含む重大な健康問題では、標準医療による評価と治療を遅らせないことが不可欠である。代替医療を無批判に採用したい人よりも、なぜ人々がこうした療法を求めるのか、個別化医療や患者の語りにどんな課題があるのかを、賛否両面から検討したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、渡辺淳二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。